今週は使徒言行録第7章の54節から第8章の3節までです。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。以上です。ついに教会に対する迫害により最初の殉教者が出てしまいました。まあ、しかもその最初の殉教者は十二使徒たちの中からではなくてですね、まあ、一般信徒たちの中から選ばれた七人の羊たちの中から出たんですね。まあ、先週は皆さんと一緒にこのステファノの裁判での弁明の箇所を読みました。その弁明の冒頭でステファノがアブラハムから始まる創世記の族長物語やモーセの話をしている間は、まあ、人々は興味深く聞いていたんだと思うんですが、その話が進むにつれてその矛先が自分たちの方に向いて罪が指摘され告発されるに及ぶと、人々はこれを聞いて激しく怒ったんですね。そしてステファノに向かって歯ぎしりしたと記されています。この激しく怒りというところは別訳の新改訳聖書では腹綿が煮え返る思いでと訳されているんですね。分かりやすい気がしますね。まあ、これはノコギリで引かれるという意味がある言葉なんだそうで、まあ、怒りで心が引き裂かれて切り裂かれていく、そういう様を表しているわけですね。もちろんステファノは決して彼らをいたずらに責め立てようとしたのではありませんでした。彼らが自分たちの誤りに気づいて悔い改めることを願って話したわけですが、まあ、心を顔面になってしまった彼らはそれを受け入れることができないで、まあ、かえってその心は憎悪に燃えるばかりだったということですね。まあ、しかしそれでもまだそれはまだ決定的なものではなかったんです。ステファノが殉教するに至った直接的決定的な原因はこの時にステファノが言った言葉にあったんですね。55と56節。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。こう記されてますね。この言葉を聞くと人々の怒りは極みに達したわけなんですね。なぜでしょうか。それは神を冒涜する者としてこの人々が十字架につけて処刑したはずのイエス様がその天の父なる神の右に立っておられるということですよね。これは神の目に正しいのはイエスとイエスを信じる教会の方であって、ユダヤ人たちは神様に敵対しているんだということを意味していたわけですね。まあ、それで彼らは、腹渡が逃げ切り返るような思いになったということですね。それで人々はもうこれ以上黙っていることができなくなってしまった。そして憎しみと怒りに駆られた人々は大声で叫びながら耳を手で塞いでステファノめがけて一斉に襲いかかってきた。それから都の外に引きずり出して石を投げ始めたっていうんですね。まあ、当然ですけれども耳を手で塞げば人の声は入りません。人の声に耳を傾けないで自分の言いたいことだけ叫ぶ、まあ、そうするにはとても好都合なわけですよね。神の声は聞きたくない、それは押さえつけて自分の言いたいことは大声で叫ぶ。まあ、神様に逆らうとき私たちも同じようにするんですね。自分が言うべきことだけは言い続ける。自分に確信がなければなおさらそういう不確かさを押し殺すようにますます大きな声で叫ぶわけです。 こうして人々はステファノを引きずり出して殺してしまいました。人を殺すときにはこんなふうに自分の声だけで自分が殺す行為をすることを正当化してしまうわけですね。いや、実際に殺したことはないにしても、私たちは誰かを憎んでいたり怒っていたりするときに、心の中でその人を抹殺するということがあるのではないでしょうか。その時も私たちは自分の声だけを大きく響かせているに違いありません。この時のこの処刑はですね、正式な判決に基づく処刑ではもちろんありません。その当時、ユダヤの議会には死刑執行権というものが与えられていなかったんですね。その誰かを死刑にするときにはローマ総督の許可が必要だったんです。したがってステファノの処刑は非合法的な、いわゆるリンチということになりますよね。おそらくローマ当局もこのことは知っていたと思うんですが、それを承知の上で黙認したと思われます。しかしユダヤ人たちにしてみれば、彼らは彼らなりの理由があったことも事実です。旧約聖書の律法によれば、神を冒涜することは石打ちの刑、ね、そういう死刑と決まっていたんですね。これレビ記などに記されてますね。彼らはこの刑に定められた手続きだけは踏んでいるわけです。すなわち律法によってエルサレムの都が血で汚されないようにエルサレム市外に連れ出して、そこで証人が崖からうつ伏せに突き落として石で撃つというね、そういうやり方が申命記にも記されているんですけれども、彼らはその通りにやったってことですね。しかし偽りの証人を立てて非合法的な殺人をしていながら、そのやり方だけは律法通りという全く矛盾したその言動に、人間が持っている罪の深さ、あるいは恐ろしさというものを覚えさせられるような気がします。では一方、ステファノはこの時どうしていたんだろうか。ステファノはこの時耳を塞ぐこともまた目を塞ぐこともありませんでした。誰でもそうかもしれませんが、何か恐ろしい目に遭うときは思わず耳を塞いでですね、目をつぶるということをしたくなるものですよね。しかしステファノはそうしなかった。ステファノは自分に向かって歯ぎしりして憎しみをあらわにしている人々の顔などまるで眼中にないかのように、天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスと見ていたっていうんですね。新改訳聖書を読むと、この時ステファノはその周りにいる議会の人々にも、見なさいって、私が見ているこのイエス様を見なさいってね、言ったと訳されているんですけれども、おそらくステファノ以外の誰一人としてイエス様のお姿を見ることができた者はいなかったに違いありません。いつも常に天を見つめる生活をしていたステファノだからこそ、こんな極限状態の状況の中にあっても、あるいは八方塞がりので絶体絶望の絶命のただ中でも天が開いているのを見ることができた、そうであったに違いないと思います。古代の神学者であるアウグスティヌスという人は、この時イエス様が神の右に立っておられたというのは、ステファノを弁護し守ろうとして立ち上がっておられたのだと言っています。イエス様は神の右の座にね、座しておられると言われているんですが、この時は立っていらっしゃる。この世を裁き歴史を裁く方であられるイエス様が、ステファノを弁護するために立ち上がっておられる姿をステファノに見せてくださった。これはイエス様が与えてくださったかけがえのない慰めであったに違いありません。またこの時ステファノは石で打たれながらも主に呼びかけて祈ってるんですね。ここには彼の短い祈りが2つ記されています。59節と60節です。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだとあります。この使徒言行録を書いたルカは、イエス様の十字架の最後の言葉を同じようにルカの福音書の中で書き記しています。ルカの福音書の23章の34節。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。もう一つ46節にはこうあります。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。これがイエス様の十字架での最後の言葉ですね。 そしてこのイエス様がお語りになった2つの言葉を、この時ステファノも石を投げつけられながらですけれども、同じ言葉を口にしていたわけですね。私の霊を御手に委ねますというこの言葉は、この祈りはですね、ユダヤ人が夜床につく時に祈る祈りの言葉だと言われています。まあ私たちが眠っている間は全く無防備ですよね。自分がどうなるかはわからないんです。眠っている間に死んでしまうというようなことさえ起こりますよね。私の霊を御手に委ねますという祈りは、夜床につくときに神様にすべてをお委ねして穏やかに眠りにつく、そういう信仰者の心が込められているわけですね。イエス様は十字架において息を引き取られるときに、それがまるでいつも眠りにつくのと同じことであるかのように、父なる神様にご自分の霊をお委ねになりました。ステファノはここでそのように十字架において死なれたイエス様に、私の霊を受けてくださいと祈ったわけです。あなたがご自身の霊を父なる神にお委ねになったように、私も私の霊をあなたにお委ねいたします。まあ、そう呼びかけたわけですね。またもう一つ、ステファノは主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈りました。まあ、ここでもまたステファノは十字架におけるイエス様の祈りを思い起こしていたに違いありません。イエス様は父なる神にご自分を十字架につけるようなことをしているこの罪を彼らの罪として断罪なさらずに許してやってくださいと祈られたわけですね。有名な祈りですね。そのようにイエス様が祈られたように、主よ、私も彼らの罪を許します。まあ、そうステファノは叫んだわけです。まあ、こんなふうにこの2つの祈りは十字架の主イエスの祈りをなぞっています。まあ、キリスト者というのはキリストの弟子だと言われるわけですが、主イエスキリストに罪許されて教会の群れに生きるようになるということは、主イエスの弟子になるということですね。そして弟子というのは先生がしたことをなぞるように生きるもの、あるいは先生が語ったことをなぞるように語るもの、そして主の死をなぞるように死ぬものであるということですね。まあ、こうしてステファノはその最後においても、いや、まさにそこにおいてこそ主イエスの弟子であるということを明らかにしたのです。キリストの弟子はキリストの証人とも言われます。ギリシャ語で証人という言葉はですね、マルトゥスというんですが、実はこのマルトゥスという言葉には殉教者という意味もあるんですね。キリストの証人として生きたステファノはまさに文字通り殉教者となったということです。ところでこのステファノの殉教のエピソードには、実はもう一人大事な人物が登場します。お気になっていると思いますが、7章の58節の後半にですね、証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いたと記されています。サウロ、まあ、後のパウロですが、この時ステファノを迫害する人々の側に立っていたわけですね。しかも人々が着ているものを足元に置いてもらったということは、まあ、特別な権威を持っていたんじゃないかと考えられるんですね。ある神学者はもしかしたらサウロはこのステファノ殺害の主導者であったんじゃないかと、そう考えることもできると言っています。まあ実際に主導者であったかどうかはともかくとして、8章の1節にはサウロはステファノの殺害に賛成していたとはっきり書いてありますから、サロニアステファノ殺害の責任があったことは間違いないと思いますね。ここで多くの人がこう考えます。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいというステファノの祈りのこの彼らということの中にですね、サウロも入っていたに違いないと。このサウロは後に第9章でイエス様に捕らえられて、今度は教会のために生きる者に変えられるわけですよね。サウロがなぜ後にパウロと呼ばれて大きな働きをするようになったのか。それはステファノがこの時サウロのために祈っていたからだと。まあ、この箇所を読む多くの人々はみんなそのように読むんですね。私もその通りであるんだろうと思います。ただ、ステファノへの迫害はそれだけでは終わりませんでした。その日エルサレムに、おいてですね、大迫害が起こったって記されてますね。8章の1節から。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし信仰深い人々がステファノを葬り、 彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウルは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと。まあ、ここに大迫害が起こったって言われていますけれども、まあ、使徒たちだけは残ることができたようなんですね。まあ、そこで実は多くの神学者たちが考えるのは、まあ、この後をすぐにですね、4節以下ではステファノと並んで食卓の世話をする世話係として羊に選ばれたフィリポという人が登場してくるんですが、このフィリポはステファノと同じようにギリシャ語を話すユダヤ人であったと考えることができますので、まあ、この時にエルサレムにいることができなくなってユダヤとサマリアの地方に散らされていた人々というのはギリシャ語を話すユダヤ人のクリスチャンたちであったであろうと言われているんですね。まあ、なるほどと思います。この時にステファノを迫害した人たちも実はギリシャ語を話すユダヤ人たちが主となっていましたね。その人たちが同じ外国育ちである者たちの中で、クリスチャンになってしまうというね、どんどんどんどんそういう人が増えていったわけですが、そのことを本当に嫌って迫害して、まあ、エルサレムにいられないようにしてしまったということですね。まあ、こうしてギリシャ語を話すユダヤ人、これヘレニストとも言われますけど、そのクリスチャンたちは一方でステファノを葬りながら、他方ではサウルを先頭にして教会を荒らす人々の迫害の嵐に耐えなければならなくなって、中には牢に送られる者もいるし、まあ、その難を何とか逃れた人たちはエルサレムから出ていかなければならなくなってしまったということなんですね。まあ、こんなふうに教会はその初めからこういう迫害を受け続けてきました。サタンは神の国、神の支配に対抗して何とかして教会を破壊し、キリスト者をこの世から取り除けようと躍起になって攻撃していると聖書ははっきり教えています。この世界には確かに神の国とサタンの国の霊的な戦いというものが行われているんですね。しかしそのことによって新しい将来が開けていったこともまた事実なんですね。実は今日読んだところの続きの8章の4節というところにはこう記されています。さて散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。まあ、こうやって実は福音はますます世界に広がっていったんですね。たとえどのような妨害があったとしても神の救いの計画はこの歴史の中で確実に進められています。神の国の福音は今も世界中に広められて、やがて完成の日を迎えようとしている。私たちはその日を待ち望みながら今を生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。